高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は有限会社フォトスタジオ川筋淳也社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。川筋社長のインタビューをお聞きいただけた方はですね、お分かりかと思いますけど、非常に柔らかい感じのお話で、そして鹿児島の方なのでイントネーションも非常に聞きやすい感じのですね、お話だったんじゃないかなと思います。ではその川筋社長のインタビュー前後編の中から大切なポイントを3つ今からお話したいと思います。ポイントの1つ目がローカルとグローバルという視点ですね。これは特に20代、まあ、10代の頃もあったかもしれませんけども、青年時代、若い頃にですね、そういう視点を持てたということがとても重要だと思います。で、ご本人曰くですね、東京に行きたい。まあ、それは高校生の時にですね、やっぱりこう、ずっと地元は好きなんだろうけども、やっぱりこのまま一生ここにいたくない。ということで、都会、東京出たいというのはですね、これはもう若者であれば誰しも思うことの一つだと思います。そして大学時代と一度就職で自分のとこ戻ってきた後、さらにもう一回ですね、これやりたいって具体的に決めて行かれたということを2回行かれてるわけですね。やはりですね、地方の都市、まあ私も地方都市ですけども、やっぱり最先端の情報っていうのがどうしても東京から流れますから、タイムラグがあるわけですよね。ということは、最新の情報、特に業界とか、そういう技術とかっていうのはですね、東京に行って情報を得るっていうのは、これはとても重要なわけですね。特に、川筋さんのように、まあ、技術まで身につけるとなると、やっぱり数年、東京に出て学ぶということはとても大切だと思います。そして、川筋社長が素晴らしいなと思うのは、それをちゃんと地元鹿児島に持ち帰って、ご自身の写真館ですね、こういうふうに生かそう、こういうふうにやりたいっていうのをしっかり持っていたということですね。当然ですね、やっぱり地方、ローカルにはローカル、まあ東京、グローバル、都市には都市の良さがあるわけですね。これどっちがいい悪いはないです。ただし自分が帰るべきところはフォトスタジオ川筋だ。っていうのは分かっているわけですから、どうやって東京からいいエッセンスを持ち帰って自分の鹿児島のお店でやろうか。そしてその時に当然自分ができること、得意なことっていうのはですね、やっぱりいろんな情報とかいろんな刺激を特に20代に得ることによって、自分がこれがやりたい、これがいいんじゃないかっていうのをあったと思います。それがこう写真という範疇の中できっといろんなことをチャレンジされたはずです。そしてできること、できなかったこと、得意なこと、苦手なことあったはずです。これはやってみないとわかりませんね。ですからこれを機の後継者、まあ、特にお若い後継者の方です。やっぱり思い切っていろんなところですね。まあ、川筋社長のようにですね、東京に2年も3年も住めとまではいけませんけど、やっぱり出張ベースでもいいので、東京とか、なんならもっと言うなら世界です。皆さんが、これが見たいとか聞きたいとか学びになると思うですね、情報が得れそうなところ、ぜひ出て行ってください。そしてそれの 単に出ていくだけじゃなくて、出て行って何かを得て、自分の会社、もしくは地元に還元するっていう意識でですね、ローカルとグローバルっていう意識を持ってですね、やっていただければと思います。おそらく今であれば、もちろん東京は東京で、大切な大きな都市、日本の中心だとは思いますけれども、外国ですね、ヨーロッパでもアメリカでも、もちろんアジアでもいいと思います。皆さんの会社のビジネスでこれからチャンスになる。これから伸びそうだ。もしくは自分ができそうだ。自分が好きっていうのをですね。これは行ってみて、現地で聞いてみて、触ってみてというのがですね。これがやっぱり後継者時代特に重要だと思いますので、このローカルとグローバルの視点、必ず持って実行するっていうのをですね、やっていただきたいなと思います。次ですね、ポイントの二つ目。これは、ビジネス構造を変えた。まあ、顧客の構造を変えたと思いますね。それまでは法人顧客中心が、個人顧客を中心に移行していったっていうですね。まあ、この顧客構造を変えたっていうのがですね、ポイントの二つ目としてとても、川筋社長は素晴らしいと思いますし、フォトスタジオ川筋の今の発展につながっていると言えます。もともとは、まあ、法人というか学校ですね。学校で写真を撮るっていうビジネスを、まあ、お父様もしくはおじい様の頃からやっていた。まあ、これはこれでその当時ニーズがあったんですけど、当然ご存知の通りですね。だんだん少子化になるっていうことを考えるとですね、それにずっと頼っていては不安だと、必ず20年ぐらい前の川筋社長は思ったはずですね。これは私も思いました。このままの形では、将来うまくいかないな。これは直感的に後継者、後継社長の方です。若い頃に必ず気づきます。このまま一生、20年、30年、40年、このままでいいか。いや、いいわけないと。じゃあ何かしら新しいお客様を作んなきゃいけない。ここの入り口には絶対みんな立つわけですよね。で、そっからどうするかが大変なわけです。で、川筋社長の場合はそっから、まあ、一旦、ブライダルフォトっていうのを東京に学びに行って帰ってきた。つまり、ブライダルフォトを学ぶ時点で、次のお客さんは個人客だっていうふうに思ってるわけですね。学校ではありません。じゃあそれを活かすためにどうするかと。ここからが川筋社長としての戦略ですよね。じゃあブライダルフォトを最初はですね、コロナの前です。まあ、やっぱり結婚する前の人と知り合って、で結婚する時にブライダルフォトを撮ろうっていうことなので、当然地元の青年会議所だったり青年だったりいろんなとこに行って顔を広げる、人脈を広げる。ブライダルフォトやってますよって PR するっていうのをすると、そっからお仕事が来たっていうのをおっしゃってる。まずは知ってもらうっていうことをやられたわけですね。で、さらにですね、それは自分がお店の外に行く方ですね。今度お店に来てもらう方として、赤ちゃんフォトっていうのですね、赤ちゃんシリーズというのをやって、もう低価格で、とりあえずどんどん来てもらおうと。これは単にその目の前の赤ちゃんの写真だけでは当然ないですね。私インタビューの中でも言いましたけど。そっからですね、人生って写真撮るタイミングがいくらでもあります。その一番最初の赤ちゃんを撮っておけば、もうちょっと言えばブライダルもそうなんでしょうけど、そこでご縁を得ておけば、そっから後のいろんな家族の記念日の写真ってたくさんありますね。七五三なり、入学式なり、卒業式なり、一番最後は成人式だと思いますけども、そういう子供の成長をずっと撮るっていうことの入り口になるわけです。で、それを広告費をかけて PR をしたり、店舗も改装したりっていうところにお金をかけてやった。これも間違いなく戦略的に考えてますよね。そして当然ご自身が写真を撮るという行為において、この仕事において、やっぱりコミュニケーション重視をしているので、いい表情だったり楽しい写真を撮りたいっていうのをですね、重視されているので、それと、これずっと考えたと思いますね。考えに考えて考えて出した結果それです。で、もちろん何個か失敗してると思うんですよね。でも失敗してなくてうまくいったのが今の形というのです。これやっぱりこの真剣に考えて将来どうするか。そして自分の得意なのはどうやっていくか。じゃあ顧客を増やす、まあ、獲得する、変えていく。っていうことにですね、ちゃんと意識を向けている。これが素晴らしいです。ですから皆さんのお聞きの会社のビジネスもですね、必ず顧客構造って10年で変わります。どう変えていくかを考えるっ ていうかですね、すごく皆さんにとって重要なんですね。ぜひこれヒントにしていただきたいと思います。そしてポイントの3つ目。現在ですね。もちろん今までやってこられたお仕事にプラスアルファして、まあ、志、フォトっていうのに力入れてらっしゃいますけども、今の経営者さんとか、ご年配の方の、その思いを写真と文章で残すというのをやっていらっしゃいます。これ単にまあ、お仕事っていう面は当然あるんですけども、ご自身がこうやってきた中で、まずはお子さんとか、まあ、写真を自分が撮りながら、みんなとコミュニケーション、お客様とコミュニケーションを撮りながら、いい写真を撮るっていうのをやってきた中で、ご自身も年齢を重ねてきてですね、やっぱり、自分の親世代、まあ私もそうなんですけども、先代とか、そういう思いを残していくことが大切だなという結論になったわけです。これは年齢を重ねたからだと思いますけども、じゃあ、今の年齢で、まあ50ぐらいで、やれることってなんだろうというと、その志を残すフォトになったわけですよね。で、これはですね、まずビジネスとしては、当然大切なわけですね。どんな会社にも、創業者であれ、二代目であれ、三代目であれ、長く経営されてきたっていうことは、ご自身の考えであったり、経営をうまくいってきたポイントであったり、何かしら思いがあって、やってこられたわけですね。単純に仕事を、同じようにこなしてきたわけではありません。その時の、やっぱり、考えとか、情熱とかあったわけですね。中小企業の、お仕事っていうのは、基本もう社長の考え、情熱、思い、ビジョン。まあ、これが9割です。どんなに複雑なビジネスであったとしてもですね、中小企業であれば、最終的に決定するのは、法人であれ、個人であれ、相手は普通の一人の人間ですね。法人であったら社長か、まあ、購買担当者か、まあ、個人だったらまさに個人の方ですね。ということは、買う相手が誰から買うかというのを絶対重視するわけです。その辺の自動販売機でジュースを買うのとは全く違います。なので、フォトスタジオ川筋であったら、フォトスタジオ川筋の川筋社長さんから買うっていう意識が絶対あるわけですよね。なので、じゃあその思いをどうやって残していくか。これは今度は会社としてですね。会社としてその思いをどうやって、特に組織が広がってきたら、人数が大きくなってきたら、その思いを全員で持つというのがとても大切なんです。で、一般的に言うと、経営理念があって、朝礼で話したり、何かの時に説明をしたり、クレードって言って配ったり、いろんなやり方があります。それはそれでいいと思うんですね。川筋社長の場合は、ご自身が写真ですから、それを、単に写真だけじゃなくて言葉も残す。なんなら動画も残す。ここまでこだわってるのはですね、これ今の技術を取り入れてということなんですけども、やっぱり根本としては人の思いや考えを残したいっていう川筋社長、彼の熱い思いだし、でもこれは後継社長だからこそ言えることですね。普通の人が言うと確かにそれは素晴らしいんだけど、そこまで相手に響かないと思います。でも川筋社長は中で言ってました。うちの親父も考えだったり苦労したんだろうなぁと思うのをなんとか残したいですね。このフレーズを言われるとですね、強力ですね。そうかと。で、やっぱり今経営者後継者いらっしゃってですね、特に経営者は割とベテランの方だとですね、まあ川筋さんがまあ息子に近い年齢だと思います。50ぐらいですから、それぐらいの方からあなたの考えを未来の会社のために残したいんだと、自分もそうだと、親父の考えや思いを、やり方は当然今風にしてるけども根本は変わらず守っていきたいんだと言われたらですね、やっぱぐさっときますよね。でもこれはもちろんビジネスとしてのセールストークではないんですね。彼がもともとやっぱりご自身がお父様に対する真摯な大切な思いっていうのがスタートだからこそ、それを形にするとこうなったっていうので、やっぱりその事業承継する会社はいい会社だと私言いますけど、やっぱり先代、今の社長含めて、やっぱそこから引き継ぐものはですね、大切なのは思い、考え、 価値観、歴史だと思いますね。だからこれにやっぱりベースがあるっていうのが、やっぱり事業承継する会社、引き継いだ会社のとてもいいとこだと思います。はい。なので、このポイント3つ目はですね、やっぱりその会社の歴史とか思いを引き継ぐ。で、それを形にするっていうところに踏み込んでいったっていうところですね。やっぱ川水社長素晴らしいなと思います。はい。それでは、今回はですね、フォトスタジオ川筋淳也社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。